高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話を今週もします。2月の中旬でしたが、仙台で女の子女児の虐待死について懲役9年の判決が出て、この裁判では傷の写真を証拠採用しなかった、写真を証拠として提出することを裁判所が認めなかったという事件が報道されました。裁判の中での証拠についてのお話を今週はしたいと思います。この事件は交際相手の長女、当時2歳6ヶ月だったそうですが、に暴行を加えて死亡させたということで、傷害致死の罪に問われた33歳になる男性の裁判員裁判でした。で、仙台地裁は懲役10年の求刑に対して9年の判決を言い渡したのですけれども、この裁判の中で裁判長はこの女の子の傷が写った生前の写真を証拠として採用しなかった。で、そのことについて検察側と弁護側の両方から裁判長に対して異議が申し立てられるという、そういう異例の展開になったということでした。で、裁判長はこの女の子の写真を採用しないということにした理由は、裁判員の精神的な負担を配慮したからというふうに、当然見られているわけですけれども、しかし最大の争点が量刑に反映をする暴行の程度度合いだったものですから、一体どの程度の暴行を加えたのかということについて写真証拠を参考にすることはかなり重要なポイントになった。そのことを検察側が証拠とする、あるいは弁護側が逆に、証拠とするという、両方がその証拠としての必要性を自分たちの立場から強調した、にもかかわらず裁判所はそれを否定したと、どちらの主張も認めなかったと、こういうことで、じゃあどうしたのかというと、写真は使わずにこの女の子の傷のイラストですね、イラストを、それを医師に鑑定させ、鑑定をした医師にそれを書かせて、イラストを書かせて裁判員の手元で見せたと、こういう話なんですね。つまり写真ではなくイラストを使ったということになります。で、イラストで傷の実情が分かるのかという問題になります。でも、このことについては、その今お話したように検察弁護両方から異論が出た。で、実はこういう事件が今度は別の形で他の裁判所でも問題になっているのが、今皆さんもよくご承知の 3D の画像、あるいは模型です。ちょうど同じ時期、2月の中旬でしたが、埼玉地検は、裁判員裁判で事件の状況などを分かりやすく説明するためにということで、 3D 3次元の模型を使った立証をしました。裁判員裁判が導入されてから CG コンピューターグラフィックスなどを使う例というのは出てきていましたけれども、 3D の導入は、これまた珍しい例だというふうに言われています。でも、こういう視覚に訴える立証がどんどん進むきっかけになるのではないかというように言われます。この事件では、これ性犯罪事件でしたけれども、被害者が被告人や傍聴人と同じ法廷に出向くということについて抵抗を強く持つということが多くあって、被害を受けた女性が法廷で事件当時の状況を説明するということを求めるのは困難だということを考えて、 3D のスキャナーで再現した被害女性の足の模型を業者に作らせたというんですね。で、この 3D スキャナーを使って、作った対象物、足の3次元データを この発泡スチロールの実物大の模型として、まあ、削り出す形にして、これを証拠に使った。で、事件当時に被害女性が実際に履いていたストッキングを模型にかぶせて、そして女性が地面に膝をついた時の姿勢と、その怪我の位置、部位ですね、それからストッキングのほつれ方などが一致するとか、そういったような立証をしたようです。で、この判決で地裁は被告人に有罪を言い渡しました。被害女性が後ろから突き飛ばされて地面に膝をついたという、そういう暴行を証明する証拠として、この 3D が使われた。実はこれと似たことが、やはり同じ中旬に神戸地検の検察官の立証活動の中でも行われました。神戸市の路上で女子大生を包丁で刺して重傷を負わせたという事件があって、これが殺人未遂の罪に問われたんですけれども、この被告人に対する裁判員裁判の中で、神戸地検が被害者の体のコンピューター断層撮影、CT ですけれど、これを元にして 3D 画像を作って、これは画像としてですけれども証拠として提出した。で、被害者の体を撮影したデータを 3D 化したという、これも珍しい報告、事例として報告された。しかし今後もこれはまた活発になるのではないか。先ほどは模型でした、こちらは画像ですけれども、いずれも 3D による証拠ということとして登場してきている。で、私は 3D というのは、それはデータに、何らかのデータに基づいて、捜査官側が作成した、捜査官作成の証拠物ということにはなるかもしれないけれども、現実がその通りである。例えば被害者の女性の足がこういうものであるとか、あるいは被害者の体のコンピューター断層撮影装置によって作ったということで、被害者の体の実情が本当にその通りかどうかというのは分からない。そこから一定の、捜査が行われて作り出された新たなデータというふうに言わざるを得ないものだと思います。こういうもので、証拠だというふうに言われると、私は強い違和感があります。体の撮影写真は撮影写真、撮影写真だということで登場して、真実の体の実情がどうであったかというのは、そこで判断をしなければならない。 3D 画像ということになると、さらに通常の撮影写真よりもはるかに間接性の強いというんでしょうか、距離を置いた、遠くなった再作成物というふうに言わざるを得なくて、これで何らかの判断をしろというふうに求めることは、もうこれは虚構の世界、フィクションの世界に入っていくというふうに言わざるを得ないと私は思います。内臓や血管や、あるいはその凶器が傷口に刺さる様子とか、そういったものがどんどん 3D 化されていくということになると、これは裁判の崩壊にもつながりかねないというふうに私は思うんですね。で、裁判員に与える精神的負担を天秤の一方に置いて、で、そこがこう重くならないようにするということで、今度は証拠価値というもう一方の天秤をどんどん軽いものにしていくということで、精神的負担を軽くするために適当な証拠にしていくという構造が、ここには明らかに読み取れる。で、これもまた裁判の、私は自滅、崩壊だと思います。裁判官はこれまで、写真を見てきた、さまざまな方法で、事実により一層肉薄するという方法を取ってきた。これまで白黒写真だったものがカラー写真の方がよりリアルだということになれば、裁判は当然に白黒からカラーに写真も変わってきた。何のために白黒がカラーに変わるかといえば、それはその方がよりリアルだから。よりリアルなものの方が 証拠としての価値はより高いという当たり前の考え方をずっと持って、証拠の方法論というものもそういうふうに進化をしてきていたはずのものが、裁判員に刺激を与えないようにする、より刺激が少ないものにするというそういう基準が新たに導入されて、その結果証拠価値は乏しいものでもいいのだという考え方にどんどん移行している。この状況が 3D の模型とか 3D の画像とか、あるいは写真を見せないとか、そういう裁判を良しとする方向に動く原動力になっている。大変危険な、極めて危険なことだというふうに私は言わざるを得ないと思います。で、現場の裁判官も真剣に裁判をやろうとする裁判官であれば、これがいい、この方が良いというふうには誰も考えてないでしょう。やむを得ずこれでいいことにするという人はいるかもしれないけれど、より好ましいとか、これで良いのだというふうに腹から思っている裁判官は私は極小だろうと思います。裁判を歪めてしまう、裁判を裁判でないものにしてしまうということが、証拠の面からも裁判員裁判をきっかけに登場しているということを皆さんにお知らせしたいと思います。今日はここまでにしましょう。